第4回東郷町子ども議会質問一覧。吉江柚月議員、質問の題名、オーガニックビレッジ宣言について。学用品の購入場所の提案について。質問、広報や学校給食で東郷町はオーガニックビレッジ宣言に取り組んでいる自治体だと知りました。私は有機農業についてまだあまり詳しくありません。もっと多くの人に広めるために、小さいうちから有機農業への関心を持つことが大切だと思います。このような学びの場を作る計画はありますか？答弁、子どもの頃から有機農業の体験や学習をして有機農業に関心を持ち、正しく理解していただくことはとても重要なことです。有機農業に関する学びの機会について、農家さんや学校の先生方と相談して実現可能な方法を徐々に進めていこうと計画しています。なお、東郷町の学校給食には町内で採れた有機野菜を積極的に使っています。献立表に有機と記載していますので、ぜひ確認していただきたいと思います。質問、私は普段からララポートへよく行きますが、欲しい学用品が売っていませんでした。学用品がまとめて売られているお店をララポートの中にもぜひ作ってほしいです。東郷町からララポートへ提案することはできませんか？答弁、ララポートとの担当者の人と意見交換をする機会がありますので、ご提案いただいた内容についてしっかりとお伝えします。また、お店に対する要望をお客様の声として、ホームページから直接届けることもできますので、お家の人と相談してみてください。原田京子議員、質問の題名、ペット避難所について、女性防災委員について、子ども用ハザードマップについて。質問、ペットの避難所について、ペットと飼い主が一緒に入れる避難所を建てる計画はありますか？また、ペットと一緒に避難所に行けることを分かりやすくインターネットに載せることは可能ですか？答弁、災害時にはどこの避難所でも犬や猫を想定したペットの受け入れができるようにしています。ペットアレルギーの人もいるため、一緒に入れる避難所を作るのは難しいですが、できるだけ近くにいられるよう工夫していきます。なお、大地震などの災害時にはペットたちの治療や食事を確保するため、町内の動物病院やペットショップにもご協力をいただくこととしています。このことも合わせて町のホームページへ直ちに掲載しました。質問、女性防災クラブについて、男性がやっていても支障はありません。今の時代、女性でなくても良いのではないかと思ったのですが、なぜ女性とつけているのですか？答弁、昼間の火災の初期消火のため、家庭にいることが多かった女性に活動していただくことを目的に、50年ほど前に女性防災クラブが組織されました。今は女性の社会進出をはじめとしたライフスタイルの変遷に合わせて、地域の防災は性別に関係なく、適切な人にやっていただくことが必要となりますので、現在、会員の皆様とこれからについて検討しているところです。質問、私は習い事で防災マップを見て、子どもが内容を理解できるよう読み仮名をつけると良いと思いました。また、子どもの多くいるところに子ども用の防災マップを置いておくと良いと思いました。答弁、防災マップは非常に難しい言葉で書いており、子ども用で作成するには難しい言葉を優しい言葉に置き換えてお知らせすることが必要になりますので、小学生の皆さんにもご意見をお願いしたいと考えています。また、防災マップの掲示については、 安全な避難所に掲示することはできると考えています。渡辺亜美議員、質問の題名、中学校内に学校のタブレットに資料集をダウンロードすることについて。質問、近隣市では熱中症対策や災害対策のため、中学校内に自動販売機を設置したそうです。地域の人々の避難所にもなっている中学校に自動販売機があれば、万が一の時に活用できると思います。東郷町ではこのような取り組みを行う予定はありますか？答弁、熱中症対策について給水タイムを取ることや空調を効かせたり、暑い日は外での活動を取りやめたりするなど、日々対策に力を入れています。また、災害対策についても、各学校の防災倉庫に飲料水などの非常用資材を備えています。学校内での金銭トラブルや紛失の問題も考えられるため、今のところ中学校に自動販売機を設置する予定はありませんが、災害対策の観点から引き続き研究していきたいと考えています。質問、私たちは授業や家庭学習で資料集や便覧をよく使いますが、必要な時に持ち帰ると10キロ近いリュックを背負って登下校する必要があります。昨年度配布されたタブレットに学校教材をダウンロードすることについて検討していますか？答弁、今使っている紙の資料集や便覧はお家の人が購入していますが、デジタル教材と使い分けることでより多くのお金がかかることについても考える必要があります。今後デジタル教材との使い分けも含めて、いろいろな角度から学校教材のダウンロードについて研究していきたいと考えています。鴨野々議員、質問の題名、学用品のリユースについて。学習室について。質問、保育園から高校まで様々な学用品が必要となりますが、それぞれ数年しか使用しないものが多く、まだきれいな状態でも使用しなくなることがあります。東郷町では学用品を譲渡し合う場や仕組みを作ることはできないでしょうか？移住してきた人も利用できるようになれば、定住人口の増加にも役立つ取り組みになると考えます。答弁、町内の中学校の中には PTA の皆様が中学校3年生に対して制服や体操服の寄付を呼びかけ、必要とする生徒に貸し出しや販売をする取り組みを実施しています。しかし中学校1年生2年生には呼びかけをしていないことや、全中学校での取り組みではないことから、今後は町内全体で取り組めるような仕組みを考えていきたいと思います。質問、図書館の横に学習室がありますが、暗くて入りにくい印象があります。近隣の市では明るい環境で設備も整っている上、インターネットを使って座席を予約できるなど、利用しやすい仕組みが整えられています。東郷町にも利用しやすい学習室を作っていただけないでしょうか？答弁、学習室は図書館のある町民会館3階の特別閲覧室をご利用いただいており、7月に部屋の照明を LED に交換し環境を整備しました。またインターネットを使って予約ができるような方法も研究していきたいと考えています。吉野天音議員、質問の題名、東郷町の魅力向上のための取り組みについて。質問、東郷町民として人口増加政策を考えました。重視していることは、魅力をさらに伸ばすです。こう考えている理由は2つあり、1つ目は限りある税金の無駄遣いをしないため、2つ目は他の市町村に対抗できるようにするためです。何かの魅力に特化している町の方が、 人が集まりやすく、別の市に移住する人が少なくなると考えています。そこで2つの案を提案します。1つ目は、海外との姉妹校提携をすべての小中学校にです。すべての児童に英語と触れ合う機会を与えるため、一人一人が他国の児童と英語でつながりを持てるようにすると良いと思います。2つ目は、有機野菜の生産に児童・高齢者が関わるです。有機野菜は給食でも出ていますが、自分たちが収穫した野菜を食べるようになれば、子どもたちはさらに食に興味を持つことができる上、高齢者も脳のトレーニングにつながるので、一石二鳥だと思います。答弁。一つ目の提案について、町内の一部の学校では、令和2年度からオーストラリアのビクトリア州ポイントクックコートの交流授業を開始しました。今後も順次、町内の小中学校で交流授業を実施していく予定でいますので、姉妹校提携も含めて交流を進めていくことで、英語教育や文化交流の充実を推進していきたいと考えています。二つ目の提案について、子どもから高齢者の人に農家さんとの交流や農業体験をしてもらうことは、食育の取り組みとして大変重要であると考えています。学校では給食を生きた教材としており、一部の学校では田植えやお米の収穫、野菜の栽培などの農業体験も行われています。また、来年度に開校を目指す高齢者の人を対象とした仮称統合学び者の中では、町内の小中学校で提供されている給食を食べていただくことを検討しています。中野いろり議員、質問の題名、体育館の空調について。質問、部活動や体育、行事で体育館を使うときに、とても暑く湿気も多いため、熱中症のリスクがあります。扇風機はありますが、暖かい風が来るだけで、あまり涼しいとは言えません。その上、行事などで体育館に集まるときは、扇風機の風さえも届かないことが多いです。また、友達の中にも暑く、熱中症にならないか心配という人が多いです。体育館にクーラーなどの空調管理のできるものを設置し、熱中症のリスクを少しでも減らせると良いと思います。そのため、役場ではどのような取り組みをしていますか？また、今後はどのような計画がありますか？答弁。学校の体育館にクーラーなどを設置すれば、熱中症のリスクを減少できると思います。学校の体育館は、学校の部活動や体育、行事で利用するだけでなく、災害の時の避難場所に指定されておりますので、災害発生時には多くの人が利用することが想定されます。こうしたことからも、部活動や体育、学校行事だけでなく、災害時の避難者の熱中症対策としても、体育館の空調は必要な設備だと認識しています。そのため、現在、学校の体育館の空調設備を設置するための準備として、設置にかかる費用や方法、時期などについて検討しているところです。